私たちキリスト教会の信じる神様は大変不思議な神様であられると思います。何が不思議であるかというと、天地万物の作り主であられると、そう告白されるお方であるにもかかわらず、何と言いましょうか、簡単に妥協してしまう、人間に寄り添ってしまうところが、そういうふうに見えるからです。この広大な宇宙よりも大きい天地万物の作り主であられると、教会によって告白され続けてきた方であるのに、なんだか、まあ、簡単に我々人間に妥協してしまわれる、そう見えることがあるのです。で、そういう箇所を読むと私はなんだか不思議だなと思うのであります。神の意志、神の御心というのは、普通考えたらこの世界で最も強固なものであり、預言者イザヤがその神の意志、神の言葉について、雨も雪もひとたび天から来れば虚しく天に昇ることはない、それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える、そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない、それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすと。そう語る通りのものであるはずです。神の御心、裏表のない、そこには何のズレもない、その御心と一致した神の言葉、それは強固なものであり必ず実現するんだ、まあ、これは聖書の信仰であります。ところがその強固であるはずの神の意志が突然曲がってしまうように見えること、あるいは妥協しているように見えること、聖書の中にはそういう神のお姿が散見されるのです。例えば今日私たちが読んでいる神の言葉そのものであられるご復活のイエス・キリストのお姿にも、それと同じ不思議な匂いがするというか、不思議を見る思いがするのです。今日読みしている聖書の出来事において、この言い伝えられてきた一塊のご復活の主イエスの物語が私たちに向かって語りかけてくる主たる内容は明らかであると思います。それは主イエスの最後のお言葉です。見ないのに信じる人は幸いである、このことです。これが今日の聖書箇所が何よりも伝えたいことだと思うんです。見ないのに信じる人は幸いである。ご復活の主イエスが一つの部屋に集まり、ユダヤ人を恐れ扉に固く鍵をかけて閉じこもっていた弟子たちの真ん中にやってこられ、息を吹きかけられ、あなた方に平和があるように、先週の説教聖書箇所ですけれども、そう言ってくださった時、十二弟子の一人ディディモと呼ばれるトマスはその部屋にはいませんでした。少なくない信仰の仲間たちが、私たちはご復活の主にお会いした、この部屋に来てくださったんだ、私たちの真ん中に立ってくださった、その息を私たちに吹きかけてくださった、私たちはその息が私たちの顔をくすぐったのを覚えているんだ、口々に証しするのです。けれどもその場にいなかったトマスは、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと言いました。まあそれはそうでしょうと思います。しばしばこの箇所のやり取りを表して、私たちはトマスのことを疑い深いトマスと呼んだりしますけれども、落ち着いて考えると別にこの人疑い深い人であるとは私は思いません。ごく普通の反応、当たり前の言葉であると思います。 このトマスの言葉を注意深く読んでみますと、この人は別にご復活の主に出会ったと語るマグダラのマリアやその他大勢の仲間たちが何かしらの経験、誰かしらに会ったということまで否定するような言葉を言っているわけではないとも読めると思います。奇妙な誰かに会ったのかもしれない、何かしらの不思議なヌミノーゼ的経験をしたのかもしれないけれども、それが自分のよく知っている自分の師匠、自分の主人であったナザレのイエスその人であるとは信じられないということです。ご復活の主に会っただって、私は十字架につけられたあの方の手の釘跡、また槍で刺し貫かれたあの脇腹の傷を見ない限り、その傷跡にこの指この手を差し入れてその感触を味わわない限りは決して信じない。ディディモと呼ばれるトマスはご復活の主イエスにお会いしたというならば、そのご復活の主イエスとの出会いは生々しい出会いでなければならないと、そういうふうに信じているのです。その傷跡に指を差し入れて確かめられるような生々しい復活のキリストの出会い以外の復活権限の証言以外には興味がなかったということができるかもしれません。これはトマスの言葉の字面を裏返した言い方ではありますが、トマスの定義においては彼が信じることのできるご復活の主イエスのお姿とは、この指をその傷跡に差し入れてかき混ぜることができるような生々しさを持った、そういう実体を持った体を持つ復活者との出会い以外ではなかったんだということができるでしょう。私は今回はこの箇所をそのように読みました。トマスのあだ名であるディディモというのは、これはよく教会の中でもお聞きになることだと思いますけれども、双子という意味の言葉です。トマスには双子の兄弟がいたのでしょう、だからこういうあだ名がついたのでしょう。トマスの双子の片割れというのは聖書の中には登場しません。しかし私たち教会はこのトマスの双子の片割れとはまさしくこの自分自身のことだという理解を自然にしてまいりました。主イエスのご復活の証言を信じられないトマスの双子の片割れ、それは私たち自身のことだと読むのは自然なことであり、当然のふさわしい聖書の読み方だと私は思います。けれどもまた私自身について言えば、この私の信仰の双子の片割れであるこのトマスほどには生々しいばかりのご復活のイエス・キリストとの出会いにこだわりを、まあ、今まで持ってきたかといえば、まあ、そうでもないと言わざるを得ません。十字架とご復活の主イエスのお体にこの手でこの指で触れるような生々しい出会いがなければ、イエス・キリストを父なる神を信じることができないというような態度は、まあ、あまりこれまで取っていないなと思うのです。トマスの疑いを私たちの常識を逸脱した深い疑いであるとは思わないんですけれども、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないということでもないなと私などは思うんです。この私たちの双子の片割れの言葉は、まあ、分からないわけではありませんけれども、しかし不思議なことに我々に与えられている信仰というのは見ないで与えられたもの、見ずとも与えられるものであるという方が まあ、私などはしっくりくるのであります。先週も引用しました聖書の言葉、第一ペトロの1章8節の、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない喜びに満ち溢れています。使徒ペトロが驚きながら語った信仰こそ、これが2000年の教会の信仰のあり方、今の私たち自身の姿そのものであると、そう私は思うのです。だから私は私たちの双子の片割れのようには、この指をその傷跡に差し入れなければ本当にご復活の主にお会いしたとは言えないとは思いません。主イエスご自身もこのような私たちの信仰を、足りない身体性を欠いた信仰だとはおっしゃらず、このような信仰こそ喜んでくださるようにも思います。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである、見ないで信じるものになりなさい、確かな証拠があるから信じるんじゃない、私の使わした証人たちの口を通して私が語りかける、その私の声を聞いたなら、その声があなたに届いたのなら、見ずとも信じないものではなく信じるものになりなさい、私があなたと共にいる、あなたの主であり、あなたの神であることを信じてほしい、私に信頼してほしい、今も主イエスが先週私たちがお読みした20章21節で、主イエスがお使わしになった弟子たちのその延長線上にある私たちキリスト教会を通して、私たち自身にまたこの世界に向かって語りかけておられる主イエスキリストの言葉、その御心、その天地万物の造り主なる父なる神の御心そのもの、それは見ないのに信じる人は幸いである、信じないものではなく信じるものになりなさい、これだと思うんです。ここに神の御心があり、皆さんに対する神の招きがある。ところが冒頭で申し上げましたように、私は不思議に思うんです。見ないで信じる信仰を喜びになり、それをお求めになるお方が、けれども聖書を読むと何度も何度も見えるお方として現れていらっしゃるんです。先々週の箇所でも、先週の箇所でも、今日の箇所でも、それから2週間後読む予定の聖書箇所においても、ご復活の主イエスは見えるお姿で弟子たちの前に、人間の前に何度も現れたんです。これ不思議だなって思うんです。何が不思議かといえば、そういう不思議な経験を弟子たちが経験したようだ、聖書がそう記録している、これが不思議だというだけでなくて、主の言葉と行動の間に、まあ、なんかズレがあるように思える、それが不思議なのです。私を見たから信じるのか、見ないのに信じる人は幸いであると、トマスをたしなめられるのであれば、トマスがひれ伏すほかないほどに見えるお方としてここでお会いする必要はなかったんじゃないかと、まあその文脈を見ると思うんですね。カラバッジオという画家が描きましたトマスの不信という題の絵がありますけれども、それはこの場面を描いた絵です。それはまあ本当に生々しい絵なんですね。 トマスを先頭にした3人の弟子たちが、シュエスと頭と頭がくっつくほどの近さで向かい合わせになっている。そして少し驚くような、まあ、そこはちょっとあんまり写実的じゃないんですけども、少し驚くような太い指を持ったシュエスの左手がトマスの右手を掴んで、ご自分の体に引き寄せ、まあ、服をずらしてあらわにされた脇腹の傷跡にトマスの人差し指を、まあ、シュエスはこうやって持ってきて差し入れさせている、そういう場面を描いた絵ですね。でトマスを含めた3人の弟子たちはシュエスの、まあ、温度、その息遣いが聞こえてくるほどの近さで、その脇腹に開いた穴の中をこう覗き込むように見ている、そういう絵です。トマスの、まあ、背中こういうふうに曲がって、それはなんかシュエスがこうグイッとしてるのをちょっと及び腰になっているというか、腰が引けているようにも見えますし、あるいはその傷跡にもっともっと近寄ってじっくりその中を観察しているような、そのために腰を曲げているような姿にも見えるんですけれども、その目は驚きで見開いている、そういう絵なんですね。すごい写実的な絵で、まあ生々しい絵であります。26節以下で語られております8日の後、弟子たちがまた家の中にいて、トマスも一緒にいて、戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ってトマスに向き直って、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。この出来事っていうのは、あ、こういう生々しい出来事であったんだな、とそう思わせてくれる絵です。トマスはこの主の言葉に応えて、私の主、私の神よと応じます。疑い深いものと呼ばれるこのトマスが、ヨハネによる福音書では誰よりも先にこのご復活の主イエスを我が主よと呼ぶだけでなく我が神よと告白するんです。言ってみればここにキリスト教会初のキリスト礼拝、キリスト礼拝がここにあると言ってよいと思います。神の言葉には力がある、聖書の言葉には力がある、神の御心は必ずなる。私たち教会は、キリスト者はそのように信じております。そのように告白し宣伝いたします。そして神がすべてのものが膝をかがめて、天にあるものも地にあるものも膝をかがめてイエスこそ主であると告白するという、その時が至るのだというならば、その時が来るのだと私たちキリスト教会は信じております。けれども神の言葉には力があるっていうのは、それはなんていうか、まあ、我々日本人の感覚で言えば言霊というようなのとは、これはちょっと違うなって思うんです。つまり言葉自体に力がありっていうか、その魔法のような言葉だっていうのとは、これはちょっと違うと思うのです。そうではなくて、神の言葉が、神の御心が必ず実現するっていうのは、そのご自分の御心言葉の実現のために、この神は何でもなさるんだということなのではないかと思います。神がその言葉、その御心にいつでも真剣なのだということではないかと思うのです。信じないものを信じるものにするために、 ご復活の主イエスご自身が駆けずり回り働き続けられるということであると思うのです。そこに見ないで信じる者の幸いもまた作られていくのではないかと思うのです。主イエスキリストのお働きとは無関係なところや、主イエスキリストの情熱的な近寄りとは別なところで、あなた方はキリストを見たことがないのに今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない喜びに満ち溢れていますというような、2000年の教会の姿が形作られるのではないのです。見ないでは信じられない、その傷跡にこの指を差し入れなければ決して信じない、そういうものを見ずに信じるものとするために一生懸命に働かれる主の情熱的働きがあるんです。そのためには弟子たちの目の前に現れてくださり、その手を取り、その傷跡に触らせるなどということまでなさるのです。私はそれは最初妥協と表現しましたが、これは妥協ではなく主のへりくだりと申し上げたいと思います。そしてそのような主のへりくだりこそが我々教会を作っているのであります。この教会を通して今ここに生けるキリストの生々しい臨在があり、そのお方との出会いを私たちに対する出会いとして引き起こしてくださる、今ここにおけるご復活のキリストの激しいお働きがあるのです。そうです、私たちキリスト教会はこのような生々しい主の迫りを20章21節の主の派遣のお言葉通り、神の息すなわち聖霊によって生かされるキリストの教会において預かるものとされているのであり、我々プロテスタント教会の理解で言えば神の息を吹きかけられた者たちの群れ、この教会に託されています主の日の説教、洗礼と聖餐の聖霊と、そしてそれだけでなく信と相互の交わりという、まあ代表的にはこれら三つの教会の働きの中で、この生ける主イエスキリストの生々しい近づきに出会い、そのもとにひれ伏すものへと作り変えられていくのです。つまりやはり私たちはトマスの双子の片割れなのです。実はこのトマス以上に神の息がもたらす生々しいご復活のキリストの迫りを受けたからこそ見ないのに信じているんです。その方を見てはいないのに今ここでキリストへの愛に生きているのです。それはご復活の主イエスにお会いしたペトロ十二弟子たちが驚くほどのことなのであります。私たちは双子の片割れとともにこのお方の前にひれ伏して、私の主、私の神よと拝んでいます。それが毎週ここに私たちが集まってしていることであります。今日この礼拝の後に牧師翔平のための臨時教会総会を行います。大変申し訳なく、また情けないことでありますけれども、私はかなり差し迫ってから 今年度をもっての辞任を申し出ました。本当に皆さんを不安にさせてしまったことを申し訳なく思っております。そのため、正直申し上げて、新年度から新しい牧師に来ていただけるかどうか、これは大変難しいところでありました。1年の無牧師は覚悟しなければならなかったけれども、本当に不思議なことではありますが、北陸の教会のことをよく知った富山出身、それも私たちと同じ北陸連合長老会の富山鹿島町教会出身の松原望牧師を私たちの教会の牧師、説教者としてお迎えすることができるようになりました。私はここにも私たち信じない者のための主の迫りを見るものであります。まさに牧師招聘とは観念的なことではなく生々しいことです。一人の人間を生ける神の言葉を語る教会の口として、この説教団に立てようとしているのです。その牧師の語る言葉を生ける神の言葉として聞こうと願うことであります。そしてその私たち教会の金沢元町教会の願いに応えて、一人の体を持った人間がここに身を投じて共にキリストの教会となろうと、その志を固めてくださっているのであります。共にキリストの生ける声を聞こうと、そういう志を立ててやってこようとしているんです。その牧師をお迎えする教会もまた同じ志を新たにするのであります。新しい牧者を迎え、新しい説教者を迎え、また今この元町教会に語りかける、またこの元町教会を通してこの金沢の地に生きる一人一人の人間に向かって語りかける生々しいキリストの声を聞き、その生々しい声を教会として語ろうと、もう一度その志を立て直すのであります。私たちはいつの間にか戸を閉ざし、鍵を閉めてしまっても、何度も何度も私たちのもとに生けるキリストがやってきてくださいます。私たちのもとにへり下ってきてくださいます。その生けるキリストに新しく出会い直し、そのキリストを私たち金沢元町教会の主、私たちの神として、またこの世界の主、この世界の神として、そのお方を拝み褒めたたえる志を与えてください。祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちのために御子をお使わしになり、その御子を十字架にお送りになり、またその御子をおよみがえりにならせたことを固くなに信じようとしない私たちであります。まさにその御子の出来事がこの私たちを目指した行為であることを信じることを簡単に忘れてしまう私たちでありますけれども、そのような私たちのために何度も何度もへり下りやってこられ、出会ってくださる 御子であることを心より感謝いたします。目には見えずとも不思議な御子の迫りを私たちにお与えくださり、御言葉によって、聖霊天によって、神と相互の交わりによって、今ここに生ける御子ご自身が生きていることを語りかけていてくださることを思い起こさせてくださいます。どうぞ私たち金沢元町教会が日ごとの悔い改めの中に生きつつ、新しく出会ってくださる御子ご自身、この場所で、この私たちの生涯の中で何度も出会い直すことができますように、憐れんでください、助けてください、導いてください。そのために必要な牧者を与え、またその牧者をお守りください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。